はようございます。それでは、もうちょっと強くしていただきます。はい、それでは一言お祈りいたします。天の内なる神様、皆をあがめて賛美いたします。今朝このように私たちが共に集まってあなたを賛美し礼拝できる恵みを心から感謝いたします。これから神様の御言葉を共に読み味わおうとしています。どうぞ私たちの心を開いて、また語るものを神様が用いてくださって、この時を祝福してください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。私たちの教会では、先週まではエゼキエル書からのメッセージでした。で、今週から3回、クリスマスの前までですね、黙示録からメッセージをさせていただきたいと思いますけれども、私としては、エゼキエル書を学んでいて黙示録に行くというのは少しなんて言いますかね、全然違うものをやるというよりは、同じような神様の一貫したメッセージの中で、そういう感じがあります。黙示録は新約聖書の最後、つまり聖書全体の最後に置かれています。で、新約聖書の中では、預言書、ただ一つの預言書とも言われます。預言という言葉は、これ今日もマルブンさんが来られていて、インドネシア語に機械で訳した、メッセージをお渡ししているのか、一体 どんな訳になっているか分かりませんが、日本語では、予言と予言違うんですね。神様から言葉を預かるという意味です。そういう意味で、将来起こることをあらかじめ予言するの予言ではありませんけれども、黙示録はそれでもですね、将来起こること、この世界の終末についての神様の御言葉です。ですから、実際に将来起こることを告げる書でもあるということができます。創世記に書かれているように、世界の初めについて語られた神様は、この世界の終わりについても語っておられる。ですから私たちは神様の御心をご計画を知るためにも、黙示録を読まないわけにはいかない。この機会に私たちも共に読んでいきたいと思います。そうは言ってもですね、黙示録は難しい、意味がよくわからない書物とも言われます。その理由の一つは、さまざまな不思議な幻が登場して、それが何を意味しているのだろうか、はっきりしないということです。解釈者によっても言っていることが結構違います。エゼキエル書もそうでしたけれども、さまざまな登場人物があります。そして出来事があります。それが何かの象徴、シンボルであることは分かりますが、はっきり分からないところもあります。これはいわゆる、黙示文学といわれるものの特徴で、例えば善と悪が戦う、不思議な幻、最後の審判、こういったものが特徴ですけれども、それが黙示録を分かりにくくしているとも言えます。私は神学校で、一回新年聖会にも来てくださいましたが、岡山秀夫先生が研究しておられて、分かりやすい本を書いています。それもだいぶ参考にはしていますけれども、そのままお話しするわけにもいきませんけれども、本当に参考にしながら今朝もお話をしたいと思っています。さて、ですからどうしても黙示録には世界の終わりの様子を描いた何か恐ろしい書物というイメージもあります。しかし黙示録を正しく理解する重要なポイント、見方、それは、黙示録は確かに神様からの予言の書ですけれども、同時に、手紙だということです。パウロや使徒たちが書いた手紙のように、黙示録は諸教会に宛てて書かれた手紙です。実際に黙示録には7つの教会に宛てて書かれた手紙があります。その後に書かれている不思議な幻も含めて、黙示録全体が諸教会に向けて書かれた手紙であるということ。 まあ、この点を心に留めると理解しやすいと思います。つまり教会への手紙ということは、黙示録は教会の中で信徒たちのために読まれる書だったということです。一章の二節をご覧ください。この預言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれているもいることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからである。このように書かれています。黙示録を諸教会に送ったヨハネは、主イエス様の再臨が近づいていることを心に留めながら、この書を教会の中で朗読し聞くようにと願っています。つまり黙示録は主イエス様の再臨を待ち望むすべての教会のための手紙です。ですから決して何か隠された秘密があるとか、謎に満ちた恐ろしい書物ということではない、そのことを心に留めたいと思います。さて、私たちは新約聖書の最後に置かれているこの書をヨハネの黙示録と言います。その通りにこの書は使徒ヨハネが書いたものですけれども、しかし一章一節を見ていただきたいと思います。イエス・キリストの黙示と書かれています。黙示というのは隠されていたものが明らかになるという意味です。啓示ということもできます。つまりこれから読まれることはすべてイエス・キリストが明らかに示してくださることということです。再び来られることを約束したイエス様が、再び来られるその時までに起こることを使徒ヨハネを通して、御使いを通してということですが、お語りになり、ヨハネがそれを書き留めて諸教会に送ったということです。ですから黙示録の中心はもちろん主イエス様ご自身です。その意味で私たちは主イエス様からのメッセージとしてこの黙示録を読みたいと思います。そうは言っても実際にこの手紙を書いたのはヨハネと言われます。もちろんヨハネはたくさん出てきますけれども、このヨハネは十二使徒の一人だったヨハネのことです。この手紙を書いたときヨハネは地中海に浮かぶパトモスという島にいました。一章の九節をご覧ください。私ヨハネはあなた方の兄弟で、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているものであり、神の言葉とイエスの証しのゆえにパトモスという島にいた。そのようにこの手紙を書いた時の状況を言っています。イエスにある苦難と御国の忍耐、これはもうこの時代のクリスチャン教会が共に抱いていた問題です。主イエス様を信じる信仰のゆえに迫害と苦難を受けていました。神様の国を待ち望みつつ忍耐をしていました。ヨハネ自身もこの神様の言葉とイエスの証しのゆえに捕らえられて、パトモスという島に流されていたということです。エーゲ海に浮かぶ美しい島で、ユネスコの世界遺産にも登録されていて、今は観光地になっているようです。一度は行ってみたいものだなというふうにも思います。使徒ヨハネはこの時80歳を超える高齢だったと考えられています。兄弟、実の兄弟ヤコブは十二使徒の中で最初に殉教しました。その他の使徒たちも、パウロ、ペテロ、主だった人たちはすでに殉教したり、あるいは天に召されていました。そういう中で最後まで生き残ったヨハネは孤独を感じていたのではないでしょうか。しかしその中で彼は勝利の幻を見ました。使徒パウロは使徒の働き14章22節で、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言っています。この後お話しするスミルナの教会も苦難と貧しさの中にありました。この手紙を受け取った人たちは苦難の中から子羊イエス様の勝利、そして全てが完成する時のことを思い描きつつ信仰生活を送っていたということです。さて4節にはですね、手紙である黙示録の直接の宛先人として アジアにある7つの教会と書かれています。ちょっと地図を出していただければ、はい、お願いします。7つの教会とは11節に書かれて、1章11節に書かれていますが、エペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオリキアという7つの教会です。どうしてこの7つの教会なんだろうかということですが、この7つの教会は地図で見ますと、エペソから始まってスミルナ、ペルガモとラオデキアまで時計回りに並んでいます。ヨハネはエペソの教会で奉仕していたと言われています。ですからこの7つの教会を実際に巡回していたのではないかと思います。神様はヨハネが実際に見聞きしていた教会の現実の姿、祝福と戦い、さまざまな問題を取り上げながら、終わりの日に私たち主の教会が遭遇する出会うさまざまな問題について語られたということです。ですからこのメッセージはその当時の7つの教会に対してだけでなく、後に続くすべての教会クリスチャンたちに宛てて語られています。ある人はここに登場する7つの教会はそれぞれ7つの時代の教会を表しているという人もいます。あるいは現在に至るまで存在してきたさまざまな教会のタイプを表しているという人もいます。そこまではっきり言えるかは分かりませんけれども、この7つの教会への手紙には7つの教会が直面していたさまざまな事情や問題が書かれています。それらの問題とは、主イエス様の再臨を待ち望んでいる私たち、今の時代の教会が直面している問題と重なってきます。例えばよく出てくるのが異端的な教えとの戦い、あるいは政治的な権力との戦い、この世の富が教会に与える影響、そして教会の内部の問題、7つの教会が直面していた問題は現在生きる私たちが直面している問題そのものと言えます。この手紙を経て4章からはヨハネが見た不思議な幻が書かれているわけですけれども、そこでですね、私たちも黙示録を読んでいると3章までの内容は分かるんですが、4章から急に、なんか幻が展開して18章まで延々とそれが続きます。しかしこれはですね、7つの教会が直面しているさまざまなこの世の問題、戦いが、言ってみれば劇的に描かれたものと言えます。ですからこの7つの、不思議な幻も7つの教会が直面していた問題と深い関係があるということです。子羊の姿でイメージされている主イエス様と、竜や獣の姿で象徴されているイエス様に逆らう悪魔、その勢力の戦いが天上とそして地上で展開されていきます。悪と正義の戦いというのはさまざまな黙示文学に登場しますけれども、それらのものとこのヨハネの黙示録が決定的に違うのは、子羊であるイエス様の勝利はすでに決まっているということです。ちょっとそっちのマイクで喋ります。これ多分はい、はい、失礼しました。はい、はい、はい、そういう意味ではですね、ファンタジー小説ロード・オブ・ザ・リングとか、ナルニア物語とかいろいろありますが、ああいうイメージで、理解する方もいるかもしれません。でも実際にその書かれていることは、何かを指しているということですけれども、黙示録は、そういう意味で、主イエス様と、悪魔やその勢力の戦いが天上と地上で展開されているということが、モチーフとして出てきます。しかし決定的に違うのは、主イエス様、子羊であるイエス様の勝利はすでに決まっているということです。 そしてさまざまな苦難や試練は一時的なことであって、すべての神様の計画が完成することが約束されているということです。まあ、この世の終わりまで起こる破滅的な破壊的な出来事、想像を絶するような苦難が書かれているので、ある意味恐ろしくなるところもあります。しかし一貫して示されているのは、私たちキリスト者に対する確かな約束と守りです。ですから黙示録のメッセージは決して絶望と恐れではありません。むしろ黙示録は希望にあふれた恵みの書であるということを私たちは読み取ることができます。それは黙示録の最後の言葉がはっきりと示していると思うんですね。どのような言葉で締めくくられているでしょうか。主イエスの恵みがすべてのものと共にありますように。主イエスの恵みへの祈りによって聖書全体が締めくくられているということです。私たち主イエス様にあって歩む者にとっては、黙示録は希望と恵みの書であるということ、そして主イエスキリストが再び来られるその時を待ち望みつつ、私たちが神様に委ねられたことに励みなさいというおすすめの書であるということを今朝覚えたいと思います。さて最後に7つの教会の手紙の中から2番目のスミルナの教会への手紙を読みたいと思います。先ほど読んでいただいたように8節、2章8節から11節までそれが書かれています。7つの教会への手紙に共通した形式があります。それは宛先が書かれているということ、そして差出人であるイエス様が書かれていて、称賛、そして叱責、少し叱るといいますかね、そして警告の言葉、そして最後は約束です。スミルナの教会への手紙の差出人としてのイエス様は何と言われているでしょうか。初めであり終わりである方、死んでまた生きた方と紹介されています。天地を創造され永遠におられるお方、死んで復活された十字架の死と復活によって死を滅ぼされ勝利されたお方、イエス・キリストが誠の神であることを表す重要な表現がありますけれども、またスミルナの教会への手紙のテーマの一つは死と命であるということも示されていると言えます。スミルナの町は、エペソ、最初に出てくるエペソの町はもう今廃墟となって、遺跡しか残っていませんが、そこから北 56キロほどに位置する港町で、重要な都市です。エペソの町とはライバル関係だったとも言われます。で現在もこの町は残っていて、イズミールというトルコの大きな町、200万人を超えるトルコ第三の都市としてなお栄えているということです。このように町自体は非常に栄えていましたけれども、クリスチャンにとってはどうでしょうか。非常に住みにくい町だったようです。エペソと同様にですね、皇帝崇拝の中心地であって、さまざまなギリシャ・ローマの神々の神殿があり、そしてユダヤ人たちからの迫害や脅かしも絶えないような町でした。このスミルナの教会に対してイエス様は、私はあなたの苦難と貧しさを知っている、だがあなたは富んでいるのだと語りかけておられます。苦難と貧しさ、ここでの貧しさとは極度の貧しさとも言えます。この時代のクリスチャンたちは迫害を受けていました。時には地域社会から拒絶されることもありました。ですから実際に貧しい人が教会の中にはたくさんいたと考えられます。またスミルナの教会は大きな苦難の中にありました。貧しさの原因の一つであるとともに、苦難の原因となっていたのがユダヤ人と自称しているが実はそうでない者たち、サタンの回収である者たちからの激しい迫害でした。新約聖書の中では、イエス・キリストを信じる者こそ真の神の民、真のユダヤ人と言われます。ですから真のユダヤ人とは、つまり神様の民とは、主イエス様を信じる者たちであるということもできます。 それに対して一部の偉大人たちは、ローマ帝国から特権をもらってその見返りとしてクリスチャンたちを迫害し脅かしていたとも言われます。主イエス様はそのような人たちは誠の神の民ではなく、サタンの改宗であると厳しく指摘しておられるわけです。このように非常に厳しい状況に置かれていたスミルナの教会でしたが、ここでイエス様が見られる視点は私たちが見る視点とは全く違っているということです。イエス様はどう言われたでしょうか。しかしあなたは実際は富んでいると言われます。経済的にも厳しかった、教会の勢いという点でも、エペソの教会と比べても見劣りするような教会だったとも言われます。しかし主イエス様はこのスミルナの教会に温かい言葉をかけられます。一体彼らの何が富んでいたのでしょうか。貧しいとされながら富んでいる、まさにそれはキリストが語られた言葉です。マタイ5章の2節、心の貧しい者は幸いですとイエス様は言われました。またルカの6章20節では、貧しい人たちは幸いです、神の国はあなた方のものだからともイエス様は言われました。その本当の豊かさをスミルナの教会の人たちは知っていたということです。イエス様は今貧しい者たちは幸いですというふうにですね、逆説的に言われます。貧しい者の幸い、ここで言われている貧しさとはお金や富のことというよりは神様の前にへり下っているということですけれども、しかし逆にお金や富が私たちを高ぶらせ神様から引き離すことも事実です。お金や富が主イエス様にある本当の豊かさを分からなくさせていることも確かです。その点スミルナの教会の人たちは実際に極度の貧しさの中にありましたが、彼らはキリストにある豊かさを知っていたということです。ですから彼らは実際には富んでいるとイエス様から評価を受けました。私たちはキリストの貧しさによって豊かなもの、富むものとされたと言われます。失礼します。神様の民は地上の束の間の繁栄と富に惑わされず、目を奪われず、本当の豊かさに目を留めることが大切です。パウロも私たちは何も持たないようでも全てのものを持っていると第2コリント6章10節で言いました。スミルナの教会の人たちはこの世の富に惑わされることなく本当の豊かさを知っている人たちだったということです。もう一つのテーマは死と命です。スミルナの教会に対してイエス様は初めであり終わりである方、死んでまた生きた方と紹介されています。そしてイエス様からの教会に対する勧めは死に至るまで忠実でありなさいというものでした。このようにスミルナの教会への手紙では死というものが強調されているようにも思います。実際にスミルナの教会は常に死の危険にさらされるような厳しい状況にあったのだろうということです。もはやこの地上でどんな望みを持てるのだろうかわからない、そんな厳しい状況にあったのかもしれません。そんな状況にありながらイエス様からあなたは実際に富んでいると評価されるような豊かさが教会にありました。喜びと感謝、希望があふれていました。彼らにとって永遠の命への望みはもはや遠い先のことではなかった、今現実のものとなっていたのかもしれません。7つの教会に対する手紙において最後に言われている一つの共通している言葉は勝利を得るものという言い方です。スミルナの教会だけではありません。それぞれの教会が厳しい状況に置かれていました。特にこのスミルナの教会の置かれている状況といえば勝利とは程遠いものに見えたでしょう。しかし神様はそんな教会に対して勝利を得るものと呼びかけておられます。黙示録のテーマの大きなテーマの一つはほふられた子羊であるイエス・キリストの勝利です。 教会はこれからますます困難な時代、厳しい状況をくぐり抜けていく。しかし私たちの目には敗北者にしか見えないその子羊であるイエス様、ほふられた子羊であるイエス様の勝利が約束されています。あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。見よ、あなたは、見よ、悪魔は試すためにあなた方の誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。10日間というのは、苦難の期間は決して永遠ではない、限られているということを言っています。確かに主の民は苦しみを受ける。しかしそれは永遠ではない。それは聖書のテーマです。神様に忠実であり、あり続ける者は苦しみを受けます。しかしそれはいつまでも続くものではありません。そして主に従う者に約束されているのは永遠の祝福であり、そして第二の死、裁きによって害を受けることはないことだとここで言われています。実はこのスミルナの教会には使徒ヨハネの弟子であったポリュカルポスという人がいました。彼は長い間スミルナの教会の指導者であったわけですけれども、紀元155年、もうすでに大変な高齢になっていたポリュカルポスは皇帝礼拝を強要する総督の脅迫に屈することなく火に投げ込まれて殉教したという、そういう実際事実があります。まさにスミルナの教会はそのような教会であったということです。神様はこの時代を生きる私たち一人一人に、そして私たちの教会にも語りかけておられます。私たちはこの神様の語られるメッセージをどのように聞いていくでしょうか。聖書は一貫して、私たちはこの世の富ではなく神様には豊かさに目を留めるようにと言われました。イエス様はスミルナの教会の人たちに、あなたの苦難と貧しさを知っていると言ってくださいました。そして彼らが実際に貧しさの中にありましたけれども、イエス様にある豊かさを持っている、実は富んでいるということをイエス様ご自身が知っていてくださったということです。主イエス様が知ってくださっている、これ以上の慰めはないのではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、今日の御言葉を感謝いたします。黙示録の7つの教会の一つスミルナの教会に対してイエス様はあなたの苦難と貧しさを知っているとイエス様は言ってくださいました。そしてあなたは実際には富んでいる、本当は豊かであると言ってくださいました。天の父さん、私たちも特にこの日本の地では、私たちクリスチャンはなかなか少数派というところから抜け出せないでいます。目に見えるような迫害はなくても、なかなか地域から地域の方々が理解してくれない、受け入れてくれないといった、そのような戦いが私たち誰もが経験しています。その中にあって、どうぞ私たちもイエス様から、あなたは本当は豊かであると評価していただけるような、そのような教会としてあなたの御前に忠実に歩んでいくことができますようにお導きください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。